恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。報告にありましたように、イスラエルの旅は豊かに恵まれ、また支えられて、木曜日の夜に無事に帰ってきました。なぜそんな危険なところへあえて行くのかとよく尋ねられます。しかし一度も危険を感じる場面はありませんでした。一番危ないのは、次々と襲いかかってくるご馳走の山を前にしてセーブするということぐらいでした。セーブはしませんでしたが、一番スリルがあったのは、日本に帰国してから、成田から羽田までのリムジンバスが羽田発の予約してある飛行機に間に合うかどうかということでした。結局乗り遅れました。イスラエル国内は平和そのもので、とても快適な旅をさせていただきました。今回の旅は歩く、見る、食べる、感じる、感動の11日間というタイトルで行われました。よく歩きました。私の顔の黒さがそれを実証しています。聖書の舞台を次々と巡っては、そこで聖書を開き、礼拝をしながら、本当にあちらこちらをよく見させていただきました。よく食べました。感動の連続でした。イスラエルは10年ぶりだったんですが、どこに行ってもここが同じ場所かと思わさせられるぐらい、目を見張るほど発掘が進んでいまして、また整備をされていました。本当に内容の濃い旅をさせていただきました。ぜひ一緒に行かれた鳥居姉妹、山田姉妹、またそのご主人、渡辺姉妹からどうぞ聖地の印象をお聞きください。礼拝で語っていただく時間が今日はありませんけれども、ぜひお食事の時なんかにお聞きください。今日は主労の日曜日、パームサンデーと言います。エルサレムにロバに乗って入場されたイエス様を、大群衆が手に手に主労を持って、ホサナ、ホサナと迎えたのです。しかしそれから5日後には、その同じエルサレムの町の中に、イエスを十字架につけろ、イエスを殺せという怒号が響いたのです。この受難集に全世界の教会でよく読まれる聖書箇所が、ヘブル書の12章の1節から3節です。私たちは順番にヘブル書を学んできて、ぴったり今日、この箇所に当たっているのです。非常にふさわしい場所を今日学ぶことになります。一節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、こういうわけで、どういうわけでしょうか。このヘブル人への、ヘブル人への手紙は、幾度も触れますように、イエス・キリストへの信仰のゆえに、迫害され、様々な困難の中で苦しんでいるキリスト者に向けて書かれました。そんな彼らを励ますように、信仰によってその人生を走り抜いた多くの先輩たちがいることを、これまで見てきた11章の信仰の章で明かししたのです。アベル、エノク、ノア、アブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ラハブ、さらに多くの名もなき信仰の証人が挙げられました。彼らはすでに天に迎えられて、今は雲のように私たちを取り巻いて、今度は今まさに信仰の長谷場を走っている私たちへ声援を送っているというのです。 それは聖書中の人物だけではありません。2000年間の教会の歴史の中で偉大な信仰の先輩たちが、そしてさらには私たちより先に天に凱旋された親しい信仰の仲間たちが、数えてみると本当に天国に行かれた親しい方々の数がどんどん増えているのを感じますが、そんな一人一人を思い出すと、確かに雲のように私たちを取り巻いているというこの言葉は決して大げさな表現ではないことがわかります。こうした人たちはすでに天に凱旋をされて私たちへの声援を送っているというのですが、じゃあ私たちは今どういう状態にあるのでしょうか。私たちはこの地上にいる間は戦いの中に置かれています。それを受けて一節では後半、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかと励ますのです。この言葉によれば、人生は競争だというんです。競争の層は争うではなくして走るです。私たちは競争と聞くとすぐに誰かと張り合い、誰かと比べ合い、誰かと競い合って敵を作り、ライバルを作って、あの人に勝たねば、あの人には負けられない、あの人を何とかギャフンとさせてやりたいと、人に勝つことをすぐに連想してしまうかもしれません。そういう競争ではないのです。人生は競争だというとき、人と争う競争ではありません。もしも人との競争に明け暮れているならば、勝った負けたのを繰り返しているならば、それこそ私たちの前に置かれている競争からコースアウトして見当違いのコースを走っていることになります。間違った競争をしてはならないのです。私たちにはそれぞれこの道を走るようにと、神様がそれぞれの前に置いてくださったコースがあるのです。それは一人一人違っているでしょう。主に従い、主の御心に従って走るコースです。罪とは、イザヤ書の53章6節によれば、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。すなわち神に聞かず、神に従わず、自分勝手な道、おのおのが自分でこれが良いと思う自分勝手な道に歩むこと、それが聖書で言う罪です。神様が置いてくださった、神様がこの道で歩めと示してくださった道を歩まないで、わしはこの道を行く、俺はこの道だと自分で好きな勝手な道を歩くことが聖書でいう罪なのです。嘘をつくとか盗むとか人を傷つけるとか、そういったことは全てその根本的な罪の結果です。私もイエス様に出会い、聖書に出会うまで、この人生をどのように生きてよいのかわからないで迷ってばかりいました。しかし聖書に触れて、生きる誠の神様を知って、この自分が神様によって目的を持って作られた、神様がこれに歩めと私の歩むべき道を準備してくださっている、神様によって使命が与えられて生かされていることを知らされたのです。そして与えられた生き方は、今ここで全て、明日はわからない、今ここで全て、明日はわからない、これが私たちが生きる生き方だと教えられてきました。本当に36年間内灘聖書教会に、今ここで全てと ここに集中させていただきました。しかし、主が新たな道を示してくださるなら、明日は別な道に。いよいよ私の雲の柱、火の柱が動き出したことを知らされています。この競争は、誰が敵でも、ライバルでもありません。あるとすれば、自分自身との戦いです。私たちは、誰かと争いながら、戦いながら、競いながら生きるのではなくして、戦うべき相手はもしかすると自分自身。ですからここに、一切の重荷と、まつわりつく罪とを捨ててとあるのです。この競争は、100メートル競争とか、200メートル競争というような短距離ではありません。マラソンのような長距離です。マラソンレーサーがわざわざ重い荷物を背負い、服を何枚も重ね着をして、ブカブカの長靴を履いて走るなんてことは見たこともありません。もちろん、兵士たちが訓練で重装備をして、武器を手に何キロも走らされるということはあるでしょうが、普通のマラソンでは、できるだけ身軽な服装、軽やかな靴を履いて走らねばなりません。私たちもこの人生の走るのを妨げる重荷や、足に絡みついてくる、まつわりついてくる罪をかなぐり捨てながら走らねばならないというのです。忍耐をもって走り続けようではありませんか。私たちは誰もが生まれてきたからには、生かされているからには、好むと好まざるとにかかわらず、みんなその競争に参加しています。現に今走らされているのです。さあみんなその競争に参加しましょうと呼びかけているのではありません。走り続けようではありませんか。問題は第一に、正しいコースを走っているかどうかです。自分勝手な道をどれだけ全力で素晴らしいスピードで走ったとしても、それは虚しいことです。本題の第二は、この人生という競争で、三節の後半にあるように、あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまうということがあるということです。私は 42.195 キロというフルマラソンなど走ったことはありません。いや、走ろうとしてもそれは無茶です。できません。しかし、学校時代によく運動場実習とかですね、させられたことがあります。また、今日はマラソンの日だっていうんでですね、近所を延々と走らされたことはあります。私は、マラソン、いや、かけっこは大嫌いでした。本当にそんなマラソンに参加させられると、いつももう走り出した途端に、ああ辛い、やめたい、リタイアしたい、歩きたいとばかり考えて走っていたことを思い出します。この教会にも、陸上部に参加入っている方がいらっしゃると聞いて、私は陸上部と聞くと尊敬しちゃうんです。よくも好き好んでよく走られるなぁと思うんですけど、とてもとても、かけっこは嫌いです。人生という競争でも、心が元気を失うことや、疲れ果ててしまうことが多くあります。あまりに厳しい試練に遭遇し、それがなかなか過ぎ去らない。自分の弱さや愚かさに直面させられて、がっかりさせられること。いくら一生懸命努力しても成果が出ない、報われない、ゴールが見えない、疲れるばかり、ストレスばかりが積み重なる。そんな時、虚しさを感じ、出るのはため息ばかり、すべてを投げ出したい、やめてしまいたい、逃げ出したくなります。それが私たちのありのままの姿です。いつもいつも元気はつらつ、疲れを知らないスーパーマン、スーパーウーマンでは私たちはないのです。弱さを持った私たちであるということを聖書はしっかり受け止めてくれています。その上で、 どうすれば忍耐を持って走り続けることができるか。元気を失い、疲れ果てて途中でリタイアしないで完走することができるかを示してくれます。それが二節です。もう一度お読みします。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。一言で言えば今日の説教題、イエスから目を離さないでということです。競争で大切なのはしっかりゴールを見つめることです。私たちのゴールはイエス・キリストです。今日、この御言葉は私たちに問いかけるのです。あなたの目は、私の目は何を見ていますか？あなたの、私の心の目はいつも何を見て過ごしていますか？宝のあるところに心もあると言われています。すなわち、あなたがいつも考えていること、何かあると心がそこに向いている、そのいつも考えていること、そこにあなたの宝があるのです。いつもお金のことを考えていれば、あなたにとってお金が宝です。いつもゲームのことを考えていれば、ゲームがあなたの宝です。いつも彼のこと、彼女のことばっかり考えていれば、彼が彼女が宝です。趣味のこと、仕事のこと、子供のこと、もちろん私たちには心を向ける大切な宝がたくさんあるはずです。私も旅行の間中、大きな慰めは携帯で家内にメールを送ることでした。メールを送ってもなかなか返事が来ません。忘れた頃にひょこっとやってくるんですが、何度か携帯で家内の声を聞くととても慰められました。また夜になると寝る前に3人の孫の写真を見て、とうなずいて寝させていただきました。宝がどこにあるかがよくわかります。家に帰って私の無事に帰ってきたことを一番喜びを持って迎えてくれたのは石製インコの父でした。本当に嬉しそうに、もう本当に感激したように私のところに飛んできて喜びを表現してくれました。もちろん家には家内はいませんでしたので、孫のところにいつも行っていますので。しかし、いろんな宝はあるでしょうが、一番の宝は何かということです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ある有名な先生はこうおっしゃっています。失望したければ他人を見なさい、落胆したければ自分を見なさい。しかし勇気を得、勝利を味わいたいと思うなら、イエス・キリストを仰ぎ見なさい。このイエス・キリストに心の焦点を合わせていつも見つめることです。イエス様が信仰の創始者、導き手、この方が私たちのうちに信仰を与え、良い働きを、良い技を始めてくださいました。そしてこの方が完成してくださるというのです。私たちの働きや私たちの技であれば、途中で投げ出したり、飽きてしまってやめてしまったり、未完成のまま挫折するということはあるでしょう。しかし、神様が始めてくださったならば、神様が完成してくださる。これは聖書の約束です。フィリピ 1-6、 あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。その始まりから完成まで、その道のすべてはイエス・キリストを見つめるという この一字にかかっています。私たちがイエス・キリストを仰ぎ見ることによって私たちは救いを得ます。あなたがあなたを愛してあなたのために十字架にかかってくださったイエス・キリストを、ただ過去の歴史の中にではなくして、イエス様、あなたが私を愛して私のために死んでくださったんですか、あなたを見ますと心の目をイエス・キリストに向けるその瞬間、あなたは救いを得るんです。主を仰ぎ見よ、そうすれば救われる。そしてそのようにして救いは始まり、イエス・キリストを見つめ続けることによって成長がもたらされます。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく、これも私たちが主を見つめ続けることによってです。そしてついには天に上げられて、イエス・キリストのありのままの姿を私たちが見る、その時完成がもたらされます。ですから始まりから完成まで全てはイエス・キリストを私たちが見るということ、この一字にかかっているのです。このイエス様から私たちの目を離すとき、信仰の堕落が始まります。信仰の道、歩みから逸れてしまうという脱落が起こってしまうのです。恥ずかしめをものともせずに、私たちは恥をかかされること、それが死ぬほど嫌いです。特に男は、ぜひ女性は知っておいていただきたいのです。男っていうのは単純です。女性は本当に複雑ですが、男性は単純そのものです。もうただプライドだけで生きています。ですからこのプライドが傷つけられると心が一瞬で元気を失います。疲れ果ててしまう最大の原因はこの恥ずかしめを受ける、人前で恥をかかされる、このことでしょう。プライドが傷つけられると、私たちのそれがアキレス腱なのかもしれません、がっくりきます。それが事実であっても事実でなくても恥ずかしい思いをさせられると、自分を消してしまいたくなるぐらい身が縮まり落ち込みます。時にありもしない噂話を流されたり、全くの誤解から非難を受けたりすると、激しい剣幕で反論したり自己弁護をしたくなります。夜も眠れなくなり、まさに心が元気を失い疲れ果ててしまいます。そんな時逃げ出しても何の解決にもなりません。誰かを攻撃したり自己弁護を繰り返してもかえってややこしくなり、疲れは消えるどころかますます元気を失うことになります。もつれた糸はますます複雑に絡みついてしまいます。そんな時見るべきはイエス・キリストです。考えるべきはイエス・キリストです。イエス・キリストはこれ以上ない恥ずかしめを受けました。徹底的に恥をかかされました。捕らえられて、全く罪もないのに、偽りの証言によって有罪の判決を受け、兵士たちはイエス・キリストに汚い臭い唾液を、痰を吐きかけました。目隠しして殴りつけて、誰が撃ったか当ててみようとあざけりました。お前は自分が王様だと言ってたな、冠が必要だろうと、茨の冠を作って頭に無理やりかぶせ、紫の衣を着せて、おどけてイエス様の前で拝む格好をしたり、イエス・キリストを鞭で打ち叩き、散々に痛めつけた後に、その洗濯板のように血まみれになって骨も飛び出さんばかりの背中に重い十字架を背負わせて歩かせたのです。今回の旅でも悲しみの道、ビアドロローサを皆さんと一緒に歩きました。 平坦な道ではないのです。坂道です。そして階段のようになっている、それをそこをイエス・キリストは十字架を背負わされながら、よろけながら、ゴトンゴトンと音をさせながらそこを登っていったのです。そしてついにゴルゴダ、シャレコーベと言われるカルバリの丘に着くと、着ていたものをすべて剥ぎ取られたのです。すっ裸です。一昨年栃木県の日光で開かれた集会にお招きをいただいたとき、忘れられない瞬間がありました。集会の直前、その集会を主催しておられる紫スポーツの会長、キム会長がさっと私のそばに寄ってきて、一つの写真を私の前に見せてくれました。横山先生、見てください。ヨーロッパのある教会にかかっているイエス様の十字架像です。腰布もない素っ裸のイエス様の像です。これが本当の十字架形なんですね。とても印象深いお言葉でした。そうなんです。私たちが一般に見る十字架の像とか絵というのはあまりにもみっともないので、腰布を巻いていますよね。実際の十字架形は腰布もないんです。すべてをさらけ出されたまんまで、本当に恥ずかしい状態で人々の前にさらけ出されて、血まみれになって処刑されるのです。十字架の処刑はこれ以上もない恥ずかしめを受けさせるための死刑の方法です。生きるに値しないもの、劣ったものに対する処刑です。奴隷や身分の低いもの、低い犯罪者だけが十字架刑を受けるのです。ローマの市民は決してどんな犯罪を犯しても十字架にかけられることはありません。パウロはローマの市民権を持っていましたので処刑されたのですが、十字架にはかけられませんでした。ローマ市民としての名誉ある死、剣で首をはねられるという処刑をパウロは受けたのです。なぜイエス・キリストはそれほどの恥ずかしめを、それから免れることもできたのに、それをものともせずに忍ぶことができたのでしょうか。その理由を今日の聖書の箇所は明確に述べています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、それほどの恥ずかしめを受けながら、それを上回る喜びをイエス・キリストは見ておられ、感じておられたということです。お母さんが死ぬほど辛い苦しい出産の痛みを耐えられるのは、その痛みの先に新しい命の誕生という喜びが見えているからです。残念ながらと言いましょうか、幸いと言いましょうか、男の私はその痛みを知らないのですが、イエス・キリストは十字架を前にして決して平然とはしておられませんでした。身もだえするほどの恐怖をイエス・キリストは味わっておられました。死ぬほどの悲しみを感じておられました。ゲッセマネの園と言われる園で、汗を血の滴りのように落としながら、絞り出すような苦痛のうめきを発しながら祈られるイエス・キリストのお姿は、異様さえ感じさせられます。ゲッセマネとは油絞りという意味です。そこはオリーブの木が生えていて、そのオリーブの実を絞ってオリーブ油を絞り取る、そういう場所でもあったのです。先週の日曜日は私たちはゲッセマネのオリーブの林の木の陰で主の日の礼拝を守ることができました。忘れることのできない礼拝となりました。その場所でイエス様は心が 締め付けられるような苦しみ、悲しみ、恐怖と戦っておられました。罪のないお方が私たちの罪を負って父なる神から呪われ、捨てられ、罰される。それが一体どれほどの恐怖であるかは、私たち罪あるものであるものからは想像もできない深い神秘なのです。しかしついに、その恐怖の祈りの末に、父なる神様の御心のままに従うというこの一点に心が定まりました。父の御心に従い通した先に復活よみがえり、そして天に昇り、以前についておられた父なる神の右の御座に着座されるという栄光が、喜びの座が見えていたのでしょう。イエス・キリストの33年間の生涯は、すべて父の御心に従う、御心を行うという一点で貫かれていました。それがイエス・キリストの喜びであり、それが私のあなた方の知らない食物だとおっしゃったイエス様。主の御心に従うことを喜びとされた。旧約聖書のイザヤ書の53章は、イエス様の十字架の光景を700年も前に詳細に予言しています。その10、11節は、イエス様が十字架の激しい苦しみの先に見ておられた喜びを示しています。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。イエス様は、その激しい苦しみの向こう側に、その受けられる苦しみによって、救われ、義とされ、神の子とされ、永遠の命を与えられ喜んでいる私たちを見ておられたのです。海の苦しみをされるお母さんが、その苦しみの向こうに生まれてくる子供を抱く喜びを見ていた、見て耐えるように、イエス様も私たちを見て喜んでおられたというのです。今回のイスラエル旅行の間中、22名の参加者を一人の女性のガイドさんが先頭に立って、一人の男性の添乗員さんがしんがりになって案内をしてくれました。ガイドがいなければ、一体どこへどう動けばいいのかまるでわかりません。そしてしんがりになる添乗員の方がいなかったら、遅れた人を待ち、もういつもいつも彼は人数を数えて声をかけて励まし続けていましたので、もしもその人がいなかったら、すぐに落語者が出たり行方不明者が出てしまったことでしょう。22名の迷いやすい棺のような参加者をガイドと添乗員が前と後ろを固めてくれたおかげで、一人の落語者も出ずに無事に旅を終えることができました。しんがりがいなくなった成田空港で早速お一人が行方不明となって慌てさせられました。私が悪かったんですが、時間が迫っていましたので、後についてきているもんだと思ってさっさっさっさと行ったら、振り向いたらいない。本当に慌てました。私たちの人生の競争でも同じなのです。イエス様は前になり先頭になって私たちを導き、またしんがりとなってくださるというのです。イザヤ書の52章の12節、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい、主があなた方の前に進み、 イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだ。このしんがりの神様、私の大好きな神様のお名前です。しんがりとなってくださる神様。実はこのしんがりにはまた尻拭いという意味があります。尻拭いの神様、イエス・キリストの十字架はまさに私たちの尻拭いをあそこでしてくださったという意味なのです。時に脱落しそうになったり、疲れ果ててレースを投げ出しそうになった時も、しんがりの神様が、大丈夫だよ、少し休んで傷を癒して疲れを取ってからまた走り始めればいいんだよ、置いていかれたと思っているかもしれないけど、まだそう先には行ってないんだから大丈夫だよ、一緒にゆっくり行こう、落ちこぼれだと思っているそんなものとさえも歩みを共にしてくださるお方なのです。さあ、一人残らず、私たちそれぞれの前に置かれている競争、今日の励ましのように忍耐を持って走り続けましょう。今週もどんな戦いが、重荷が、まつわりつく罪が、私たちの競争を妨げようとして待っているかしれません。しかし、私たちの前をイエス・キリストが歩んでおられます。また、しんがりにもイエス様が歩みの呪いもの、疲れたもの、つまずいたもの、傷ついて倒れたもののそばにいてくださいます。そこで、あなたの尻拭いをしながら、大丈夫だよ。まだ落ちこぼれたわけではないんだよ。つまずいても倒れてもまた立ち上がればいいんだよ。傷つき疲れたらゆっくり休めばいいんだよ。そして新しい力をいただいてまた歩き出そうと待っていてくださるお方なのです。そんな今日、主を仰ぎ見ながら主について歩んでいきましょう。お祈りしましょう。ご愛の天の父様、受難週に入るこの朝、私たちの目をあなたに向けさせてくださりありがとうございます。信仰の創始者、また完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。今朝、愛する方と一緒にあなたを見上げます。何よりも私たちのためにしもべの姿を取り、最も恥ずかしいものの姿を取って十字架に歩んでいかれたイエス・キリスト、十字架に無様な格好でぶら下げられ血まみれになっているお姿、なぜイエス様、あなたはそんなお姿に自分の意志でなられたのですかと問いたくなるほどのことですが、そのお姿こそが私たちの尻拭いであることを今日知らされました。私たちが犯した罪、犯している罪、私たちの持っている汚れ、それら全部をあなたが引き受けて尻拭いをするために十字架にかかってくださったこと、感謝をいたします。そんなあなたに目を向けるとき、気落ちしてしまう私たち、心の元気を失う私たちの中に新たな勇気が湧いてきます。新たな希望が湧いてきます。私はまだ見捨てられたのではないのだ、私はもうダメなのではないのだ、あなたがこんな私の尻拭いをしてくださって、それほどの大きな愛で愛してくださっている、私はまだこの人生を続けていっていいのだ、私はまだあなたが置いてくださったその競争を走ることができるのだ、神様、もう一度あなたから来る新たな勇気と新たな元気と 新たな信仰によってまた歩き出します、また走り出します。今週もどうぞそれぞれがそれぞれのところにあなたから置かれているその競争を、あなたをしっかり見つめながら走ることができますように、目を奪うさまざまな誘惑が、さまざまな重荷が絡みついてくる、さまざまな罪がありますが、どうかそれを金繰りして、それをあなたに全部お任せして、また走り出すことができますように。疲れているものにどうぞ主が休みを与えてください。傷ついているものにどうぞ主が癒しを与えてください。迷っているものにどうぞこれが道だとあなたが道を示してくださるように、そしてみんなでそれぞれの道を、あなたから与えられたその道をしっかりと歩み出すことができますように、お一人お一人の上に主の豊かな祝福をお与えください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。